舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由加がお届けしております。七子チャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介します。スポーツ振興課より村松俊嗣さん、そして港振興国際交流課より坪内義則さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あれマイク入ってないな、ごめんなさい。あ、これだな、これだな、あ、失礼いたしました、上げるところを間違えました。もう一回よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、すいません、ありがとうございます。さあ今日はねお二人お越しいただいているんですけれども、まずは村松さん、
はい、
この度舞鶴文化公園体育館にレスリング場が完成したそうですけれども、はい、こちらのお話からお聞かせいただけますか。
ありがとうございます。あの舞鶴文化公園体育館で、昨年9月から、レスリング場の、整備を進めていたんですけれども、はい、まあ、この1月に完成を無事迎えたということで、あの2月1日の月曜日からあの供用を開始させていただいております。で、あの、レスリングの、整備の経緯といいますか、はい、まあ、これまで歴史なんですけど、舞鶴で、レスリングが始まってからですね、今約7年ということで、歴史的にはそんなに長くはないんですけれども、はい、その間にですね、いろんな取り組みをしてきまして、例えば平成27年にあのインターハイ、全国高校総体ですね、のレスリング競技ですとか、またあの女子の全国大会のジュニアクイーンズカップっていう全国大会ですね、そちらの方を同じ文化公園体育館で開催したりですとか、またあのウズベキスタンのホストタウンとしてレスリングと柔道の代表選手団をこの東京オリンピックの前の合宿に来ていただくように、誘致を決定したりですとか、そういった形でレスリングの普及に取り組んできました。で、最近ではですね、あのそういった中でも特に指導者の方ですとか選手の皆さんが本当にレスリング頑張っておられて、あのもう近年では全国大会の優勝者もたくさん出ておりますし、オリンピックでですね、とかの、あの国際大会で活躍する選手を育成する JOC エリートアカデミーとかあるんですけれども、そちらに舞鶴の選手が選ばれたりということで、たった7年なんですけど本当にいろんなことがあって、優秀な成績を収めて、あの来られました。そういったところで、こういった取り組みを拡大していくために、昨年夏から整備を進めていたレスリング場が完成して、この2月1日から競技を開始しているという形になっています。
いやね、こういったレスリングの普及に取り組んでいらっしゃる皆様、そしてレスリングをやっている子どもたちにとっても、もう待ちに待った施設だったんでしょうね。
はい、
はい、ということで歴史としてはまだ7年ほどというのが意外ですね。
そうですね、あのまだ全然短いんですけど、やっぱりあの選手と指導者の皆さんが本当にやる気のある方が揃っていたので、こういった成績につながったのかなというふうに思ってます。
はい、指導者の方もね、私お話聞いたことあるんですけど、毎朝練習してるって言ってました。
あ、そうですね、あの週6で練習されてまして、しかも朝練もあるということなので、計10何回ぐらい週に練習してますので、
すごいですよね。でお仕事終わってから、また練習に行かれて。
そうですね、
いやこれは強くなるなと思ってね、お話を聞いたことがあるんですけれども、さあね、こちらの施設なんですが、特徴どんなところにありますでしょうか。
あ、そうですね、まず1点目が、あの、とにかく広いっていうことですね。あの、普通のレスリングの公式マットっていうのが、あの12メートル四方なので、面積で144平米なんですけど、今回のレスリング場っていうのが、220平米あるんですね。はい、で、そのうち204平米分が、レスリングマットが常に敷いてあるっていう状態になってるので、だいたい 1.4 倍ぐらいの、あの、レスリングの公式マットが 1.4 倍ぐらいの面積のマットが敷いてあるというところで、そういったところで選手は非常に安心して、思いっきりレスリングができるかなというところが1点あります。
はい、
でその他にもですね、あのレスリング場の、壁にですね、選手が当たっても、怪我をしないように、壁の防護パッドを置いてます。ウレタン素材のものになるんですけれども、これがあるので、選手が、端の方で練習をしていても、安心してできるかなというところもありますし、またあとレスリングの選手があの まあ、筋力トレーニングで欠かせない、ロープを登るっていうトレーニングがあるんですけど、まあ、それをしていただくためにクライミングロープを3本設置しております。まあ、こういったところが今回レスリング場として、まあ、非常に、いいところかなと思ってまして、まあ、このように公共のスポーツ施設でこういったレスリングマットを常設したレスリング場というのが、まあ、京都府内でないので、まあ、舞鶴が唯一ということになってますね。
すごいですね。この広くてそして安心して選手たちが練習に臨めるような場所になっているということなんですね。
はい、
はい、こちら今、はい、そしたらもうすでに使っておられる方がいらっしゃるんですね。
そうですね、もう舞鶴レスリングクラブと、まあ、日生高校 のレスリング部の皆さんはもう毎日レスリングの練習をしてますので、2月1日から今のところ4日までの、まあ、4日間ですね、うんうん、まあ、ずっと毎日練習をされてまして、うん、とにかく広いので、まあ、選手の皆さんもすごく満足度高いというふうに聞いてますし、はい、まあ、壁も先ほど申し上げたように防護パッドがありますので、もう安心して皆さん思いっきりレスリングができているというふうに聞いてます。
いいです ね、
はい、
ね、今のところその舞鶴レスリングクラブの皆さんと日生高校のレスリング部の皆さんが練習に使っていらっしゃる、そしてもう広くて安心して練習できるというような感想もいただいているということなんですね。
はい、
これ一般の方も入れるんですか？
あ、そうですね、うん、はい、もちろん一般の方も入っていただけます。はい、例えば利用料金なんですけれども、はい、市のホームページにも掲載しておりますけれども、まあ、団体さんの利用でですね、まあ、例えば午前中でしたら1時間450円、うん、で午後でしたら1時間470円で、午後の、6時以降ですね、午後6時以降でしたら640円というふうに、はい、利用料金の設定をさせていただいてますし、でもし個人で使いたいという方がおられても、児童生徒の方でしたら、1人当たり200円で、一般の方でしたら300円ということになっておりますので、特にレスリング以外の方であっても、レスリング場はお使いはいただけます。例えば空手ですとか、ヨガですとか、そういった下がマットでできるようなスポーツでしたら、他にも練習はしていただけますね。
じゃあレスリング以外の用途にご使用いただくことも可能なんですね。
大丈夫ですね、はい、
なるほど。ぜひね、一般の方もご利用いただけるということですので、チェックしてみてください。はい、さあこちらの、ね、立派な施設が完成しましたけれども、今後どんな風に活用していかれると予定でしょうか？
そうですね、はいはい、このレスリング場、まあ、これから市としてですね、まあ、どんどん発信していきまして、うん、もちろん今もう競技をすでに始めている選手は、まあ、どんどんこのレスリング場で強くなってほしいと思ってますし、またレスリングをこれから、まあ、始めたいって思ってもらえるようなきっかけにしていきたいと思ってます。でまた将来的にはですね、このレスリング場で、まあ、育った選手が例えばオリンピックとか出てもらって、うん、そこでメダルを獲得するようなことがあれば、本当に市としても嬉しいと思います。
そうですね、はい、ぜひこのレスリング場からオリンピック選手が出るように祈りたいところですね。
はい、
はい、それではここで1曲お届けいたします。お聞きの放送は FM 舞鶴マリンステーション京都です。ラジオからは周波数 77.5MHz、 インターネットからは FM 舞鶴のホームページより、インターネットサイマルラジオにてパソコンやスマートフォンで全国からお聞きいただけます。私ゆかがお届けしております、ななこチャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして、町人来たるのコーナーをお届けしております。本日はスポーツ振興課より村松さん、港振興国際交流課より坪内さんにお越しいただいておりまして、お話の前半ではですね、この度レスリング場が完成しましたということでお伺いいたしました。さあこのね、舞鶴市は東京2020オリンピックにおけるウズベキスタンのホストタウンとして、先ほどね、レスリングのお話も出ていましたけれども、そういったスポーツまたは文化などさまざまな分野で交流を続けているということなんですけれども、今回ね、ウズベキスタンの選手に向けて応援動画を作ろうという企画が立ち上がっているそうなんですけれども、坪内さん教えてください。
はい、ありがとうございます。今回舞鶴市と舞鶴市ホストタウン推進事業実行委員会では、オルガウズベキスタンと題しまして、うん、ウズベキスタンの応援動画を制作し、現地のウズベキスタンに向けて発信します。これまずオルガウズベキスタンって何って感じだと思うんですけど、
ね、うん、
オルガとは頑張れとか前に進めという、まあ、意味の現地の公用語ウズベク語ですね。で舞鶴市が東京オリンピックでウズベキスタンのレスリングと柔道のホストタウンであることは皆さんよくご存知だと思います。
はい、
現在の新型コロナウイルスの影響でウズベキスタンの選手や住民と直接交流をすることがなかなかできない状況となっていますので、ですけれどもですね、現地では選手たちが東京オリンピックに向けて練習に励んでいるというふうに聞いています。舞鶴市もホストタウンとして選手たちに頑張ってほしいとかですね、困難を乗り越えてほしいというエールを届けたいと考えまして、今回のオリジナルの応援動画を制作することとしました。
へー、温かいですね。
はい、ありがとうございます
ということでね、オルガウズベキスタンというのが、まあ、頑張れというような意味があるということで、選手たちを励ますような言葉、これを舞鶴からも伝えたいということで、この度動画を作成されるということなんですね。はい、今ねこのウズベキスタンの状況ってどんな感じなんでしょうか。
あ、そうですね、あの感染者数なんですけど、今比較的あの落ち着いてまして、まあ、昨年まあ8月をピークにまあ減少傾向にありまして、はい、あのまあ2月まあ1日時点でまあ620人程度というふうにお聞きしております。はい、まあ、あの気になるでレスリングとまあ柔道の代表選手団の状況なんですけど、はい、まあ、今代表選手団は通常通りあの練習を再開しているということで聞いてまして、はい、まあ、あの国内外 の, あの大会にも出ておりますし、あの特にまあ柔道なんかでいきますと、まあ、今年まあ、先月ですね1月に開催されましたあの柔道のワールドマスターズ2021っていうあのカタールであのあった大会なんですけど、まあ、この大会オリンピックでもあの出場権を獲得するのに非常に重要な大会になるんですけど、この大会に出場されまして、はい、でまあ、あの男子73キロ級であの令和元年の8月に舞鶴 の, あの事前キャンプにもあの来られたツライフ選手という選手がですね、あの3位に入賞しております。はい、なのであのすごく活発にあの活動しているというふうにお聞きしております。
ありがとうございます。よかった、ウズベキスタンではそんなにこう感染者数も多くないという状況 で、はい、今選手たちも、活動されて大会にも出られて、そしてそういう好成績を収めた選手もいらっしゃると、はい、いうことなんですね。ちょっと安心しましたね。はい、そんな、ね、ウズベキスタンなんですけれども、やっぱりまだまだ直接行ったり来たりというのはね難しいというところですので、この度動画を持って舞鶴市民が一体となって応援エールを届けたいという動画です。これそしたらどんな風に撮ればいいんですか、動画。
はい、ありがとうございます、うん、この応援動画なんですが、市民の皆さん団体の皆さんがお持ちのスマートフォン、それからカメラで撮影した応援メッセージを募集し、それを編集して1本の動画にまとめます。動画は、3月、まあ、来月をめどにですね、うん、YouTube の舞鶴市公式チャンネルなどで配信する予定です。皆さんから投稿いただく応援メッセージですけれども、だいたい5分程度で、最後にキーワードとして、うん、先ほども言いましたオルガウズベキスタンを言っていただくことで一体感を持たせたいと考えています。
はい、今ね5分っておっしゃいましたけど、はい、5秒ですかね。
あ、失礼しました、5分、5秒ですね、5秒ですね、
はい、5分何喋って
そうですね、
そうそうです、
長すぎです
ね、長すぎですよね、
はい、5秒ですね、
はい、ということで撮影時間としては5秒程度の短い動画ということなんですけれども、必ず最後にオルガウズベキスタンを入れてほしいというのが条件ですね、
は
い
は
い、
そうですね。
これどんなポーズとかあるんですか。
いや、ポーズは特にはないんですけど、そうですね。うん。あのまあ、ガッツポーズみたいな、あのウズベキスタンの選手を、まあ、あの勇気づけるような、うん、なんかアクションがあれば嬉しいなと思います。
はい、
こう頑張れというガッツポーズ、う
ん、ガッツポーズで、
はい、入れていただければなと思います。
これ日本語でいいんですか。
そうですね、あの、うん、言語はもちろん日本語で構わないんですけれども、もちろんその語学が堪能な方は英語、ロシア語、まあ、ウズベキ語でもぜひトライしていただきたいと思います。
すごい、そうか、ウズベキスタンってたくさん公用語があるんでしたっけ。
あ、公用語はですね、うん、まあ、ウズベキ語だけなんですけれども、はい、まあ、ロシア語なんかも使われているそうです。
あ、すごいですね、ぜひできる方はそちらにもチャレンジしていただいて、はい、もちろん日本語でも OK と。
そうですね、
はい、いうことですよ。なんかこう、なんですか、ウズベキスタンの国旗の色がブルーと白とグリーンなんですかね。
そうですね、
そんなようなこう服装とかだとより嬉しいですか、どうですか、何でもいいです。
そうですね、うん、あのやっぱりあの国旗には、まあ、ウズベキスタン、まあ、どこの国もそうなんですけど、うん、あのやっぱ特別な思いがあると思いますので、やっぱそれをもう連想させるような服装とか、うん、まあ、していただいたら、あの選手の皆さんも喜ばれると思いますね、うん、
それか、なんか絵が上手な人はスケッチブックに絵とか字とか書いて、はいはい、こう持ってもいい感じですかね。
そうですね、あのパネルを用意していただいて、うん、なんかこの頑張れっていうような文字を持って、うん、あの メッセージを取っていただいてもいいのかなと思います ね、
はいね、その際も、まあ、英語だったりロシア語だったりウズベク語だったりで書いていただいてもいいですしということですね、
はい、
なんかこの言葉だけでもいいですしそんな風に何か書いたのを持って取ってもらってもいいですよということですね。
はい、はい、そうですね。
はい、他に何か注意点ありますか。
はい、あの注意点ですけれども、うん、スマートフォンで撮影される場合は横向きでお願いします、
はい、
それから BGM はなしで、うん、で、まあ、何度も言いますけど最後にオルガウズベキスタンと言ってください。
はい、ということでね、でもこういったことに注意をしていただきまして、もうご自宅のスマートフォンで手軽に撮って応募していただければということですね。
はい、そうですね、
はい、こちらはそしたら舞鶴市のホームページに応募フォームがあるんでしょうか。
はい、あの応援メッセージ動画あの投稿方法ですけれども、
はい、
舞鶴市のホームページに専用のフォームがあります。でそちらからかもしくは電子メールで動画を添付して送付してください。詳しくは、はい、あの市のホームページで紹介しています。
はい、ということでね、舞鶴市のホームページをチェックしていただきまして詳しい応募方法だったりご確認いただきまして、ぜひぜひ皆さんの温かい応援メッセージを送っていただければと思います。それではここで一旦お知らせを挟みます。ななこちゃったラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えしてまちびときたるのコーナーをお届けしております。本日はスポーツ振興課村松さん、港振興国際交流課坪内さんからお話をお伺いしております。今ねオルガウズベキスタンということでウズベキスタンのレスリング柔道の選手団にエールを送ろうというようなねお話をお伺いいたしました。ぜひリスナーの皆さんもご協力をお願いいたします。これいつまで募集されますか、この動画は。
はい、2月の28日日曜日までですね。ですので、はい、まだまだ絶賛受付中です。
はい、今月いっぱい受け付けているということです。応募資格としては舞鶴市内に在住されている方、
はい、在住在勤の方在学の方も大丈夫です。
大丈夫ですね、はい、ありがとうございます。だいたい5秒くらいの動画をこうスマートフォンで横向きに撮っていただいて、こう最後にオルガウズベキスタンを入れてくださいというような、ね、ことでした。でこれあの集まった動画を1本の動画にまとめて、いつ頃配信になるんでしたっけこれ。
はい、3月ですね、うん、来月をめどに配信したいと思っています。
はい、こちらは舞鶴市の YouTube チャンネルで、
はい、そうです、
はい、配信になるということですのでね、ぜひぜひ、舞鶴から世界へウズベキスタンへ応援メッセージを一緒に、ね、あなたも届けていただけたら嬉しいです。さあということなんですけれども、このねオルガウズベキスタン、ぜひねあのもっと浸透していったらいいですよね。
そうですね、はい、まあ、今回のキーワードなんで、はい、ぜひ浸透させたいですね、
はい、そしてねこの舞鶴とウズベキスタンのこの歩みなんですけれども、今一度ちょっと詳しく教えていただくことはできます。
はい、うん、ありがとうございます。あの舞鶴市とウズベキスタンとの関係ですが、
はい、
キーワードは抑留と引き上げです。
あ、
はい、第二次世界大戦後ウズベキスタンにも日本人抑留者が約2万5000人ほど送られました、うん、でその中でいろいろなその建物の建造に関わりました。中でも1945年から46年にかけて建設された国立ナボイ劇場、まあ、これに関わった日本人抑留者のほとんどが舞鶴港に引き上げてきているという、まあ、歴史的に深い縁があります。この抑留と引き上げの縁から、まあ、現在のホストタウン交流へとつながっていきます。まあ、最近ですね、まあ、近年で言えばですね、まあ、スポーツ交流にとどまらず、まあ、文化芸術の分野でも交流をしています。2019年にはナボイ劇場の劇団員を含む劇団員が市内で公演されました。またですね、あの人材育成交流なんかも進めています。ウズベキスタンのリシタン地方、リシタン市というところに日本語学校無理子学級、まあ、有名なんですけれども、うん、生徒が舞鶴市にあるポリティックカレッジ京都に留学するというようなプロジェクトも進めています。まあ、このようなですね、うん、あの交流しているんですけれども、やっぱりそのコロナ禍ということで直接的な交流ができない状況ですので、うん、まあ、今回の新たな交流の形として応援動画を制作するということになりました。ぜひね、あの選手の皆さんに応援動画を届けることで、まあ、これすごく喜ばれると思いますので、うん、まあ、皆さんの熱いエールを お願いしたいと思います。
なるほど、そういった歴史があったんですね。でここ最近のレスリングのホストタウンになってからではなくって、もっともっと前のこの70年以上前のこの抑留と引き上げの時代からこのウズベキスタンとのつながりがあったということなんですね。
はい、
はい、でということですごく大切にしたい国の一つですよね。
はい、
そうですね。はい、
で今回の応援動画を通じてきっとね、あの受け取った選手の皆さんますます日本のこと舞鶴のこと好きになって、あまた会いに行きたいというふうにね思ってくださったりですとか、もっともっと練習頑張って、レスリングだったり柔道でいい成績を残すぞというふうにね、やる気がもっともっと出るんじゃないかなというふうに感じましたのでね、はい、ぜひリスナーの皆さんもご協力をお願いしたいと思います。はい、ということで締めましょうかね。
はい、ありがとうございます。それではですね、今回のキーワードでオルガウズベキスタンっていうあるんですけれども、ちょっとこのオルガウズベキスタンという言葉をちょっと皆さんに広めて PR して、ぜひ今回の授業に参加していただきたいと思いますんで、この番組最後にですね、皆さんにここにいる皆さんで、はい、オルガウズベキスタンって言って締めたいと思いますので、よろしいでしょうか。長野さんも参加してもらってよろしいでしょうか。
さっきね看板持ってませんでした。ちょっとラジオでは見えないですけど、はいはいはい、今日ねこういったねパネルも、はい、
持ってきたんです。ちょっとねラジオでは伝わらないんです
けど、ね、せっかくなんでそれも持って、はい、でラジオの前の皆さんも、はい、もしよかったらちょっと一緒に声に出して、ちょっと仕事中とかで恥ずかしかったら、ね、心の中でかでもいいので、はい、一緒にはい、オルガウズベキスタンというふうに言っていただけたら嬉しいです。
そうですね、はい、はい、ありがとうございます。それではよろしいでしょうか。
はい、
はい、ではお願いします。せーの、オルガウズベキスタン。
ということでありがとうございます。本日のゲストはスポーツ振興課より村松俊嗣さん、港振興国際交流課より坪内義則さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。